マッピーのカフェラジオ。
はい、マッピーのカフェラジオ
始まります。
イエーイ。マッピーのカフェラジオ第19回になります。今回は
渋谷の
802ダイナーから
お送りします。
進行を務めます MC マッピーです。こんにちは。
そしてアシスタントの渡辺愛です。
レギュラーの千春です。
今回も以上レギュラー3名でお届けいたします。ではマッピーのカフェラジオ、3月メタということで桜咲くについて、イエーイ。まあ桜咲くと言っては一言思い浮かべるのは皆さん語学電報、語学の話なんですけどね。じゃあですね、私の話をするもう二方の方を先に振りましょう。じゃあね、いやいやいや、そこで黙ってるそこの千春さん。
なんか振られちゃった。合格ネタですね。
そう、合格ネタか。
合格。
桜が咲いたネタね。
桜が咲いたネタ。最近はそう合格ネタとかはないですけど。
昔でもいいよ。
昔？まあちょっとまあ時期は春とかじゃないんですけど、まあ実はアロマテラピーの検定試験2級の。
うんうん、
試験持ってて、まあもともと私アロマテラピーが好きなので、その検定試験を合格したしました。2年前ですね。はい、2年前にアロマテラピーの検定試験を受けて、アロマとか香りとか興味あるので、いつかはそう。
ちょっとアストラになります
か。はい、大丈夫です、はい、
大丈夫です。
結構ね、うん、はね、監督で行ってたことが
ある、うん、あれもアロマ？
アロマの監督、うん、試験監督に行ったことがあるんです
よ。そういう会場ちゃんとやるんですね。
ああの 大学 やっぱ日曜日とかが多いので。
そうだよ、僕がね、
大学とかそういう授業、
僕が行った時の会場ってビッグサイトだった
の。え、そんな広い
とこ？ビッグサイトとか、私その合格した時の会場、パシフィコ横浜でやりました。
結構ね、広いところで、あそこって面白くて、複数の試験区分をいっぺんにやるのね、広いところ。
あ、いろんなとこから。
そう、アロマテラピストとなんとかと、
なんとかとか、
あとは Q で別々で時間が分かれてたりとか。
受験会場とかもやっぱ自分で選べるんですよ。
そうそうそう、
東京とか神奈川とか。
普通はね、
選べた。まあ私神奈川で選んで。
面白いんですよ、そこの試験って。
へえ。
試験監督はとりあえず立ってるだけなんです
よ。それそこでは何か、もう書くやつだけですか。
今日筆記。
筆記で。
筆記で受かった人が多分実技かなんかやるのかな。違ったかな。
忘れちゃった。いつもやるんですか。実技はやらなくて、香りテストっていうのはあるんですよ。
あるかもしれないね。
なんかアロマテラピーの瓶、こう瓶が入ってるやつで、ね、匂い。うん、A とか B とか
どれ
で、そう、どの匂いか、うん、まあマークシート式なのでテストは、それで匂いどれかなっていうのに配ったりとか、まあ試験管とかそういうものとか配ったりとか、回答用紙とか答案用紙とか
を回収でね、喋るのもやるんですけど、そこは喋るのは教会の人が喋ることです。
そうなんですか。
教会の、要はそこの教会のスタッフの人が喋ること。
喋るんですか。
監督はとりあえず待ってるだけ。人が多いから、うん、とりあえず見張りですよ。そんな話、そんなマッピーの裏ネタを披露。
それはバイトですか。
その昔、ね。
その昔。
今でもやってる子はやってるんじゃないかな。
それってなんか千春さんがやってるのはどんなタイプのやつ、もう生の香り、なんていうんですか、液体のやつですか。
そうですね、瓶に入って液体、多分液体のものとか、それをなんか匂い、
匂いだよね、
香りテストっていうのがあるんです。
で何の香りはどういうところに引くとか、そういうのを勉強するんですか。
あ、そういうのとかももちろん問題にも入ってます。まああまりそういうのは言えないですが、問題、まあ試験問題ないようにも、そう、効能とかそういうのをなんか問題には書いてあるんですよ。
でちゃんとね動かすと来るんでしょ。
あの症状とかそういうの
カードが来るでしょ。あカードは信じなきゃダメなのか。
多分カードとかだと上のセラピストとかそういう、
あそうかそうか、
ちょっとプロフェッショナルなプロフェッショナルな方の人だったら来るんですよ。ただ検定試験なので私の場合、
そうだセラピスト検定かな。
あ検定試験だ場合は何かこうどこかに行かれてたんですか、勉強する
の。あまあ基本独学でやってたんですけど、あのノートとかそう通信講座とか。
あそうか通信講座ありますね。そういえば色とか、
そう
色はね、色の方も実はね売ってたよ。
あ監督に
監督
色の方
マッピ監督、
うん、
監督も
バイトバイト。
色の方はね自分の母校でもやったからさ、
うん、そうなんですか、
うん、会場がね
試験会場になった。
やだよね自分の母校に家族しに行くとやばいよね、
うん、確かに監督マッピー。じゃあ 今度からそのあだ名を監督マッピ
ー。やだよ現場監督じゃんそれじゃ
あいじりいじり、これはいじり、
うん、最後にいじり取りましょう。
はい、
はい、
あーいじりいじっちゃった、
うん、まあいいや それも入ってる。ああなるほどね。でもアルマタルピー試験もすごいよね、はい、で
マッピーさんの桜咲くが聞きたいです。
この桜咲くはどうでもよくて、アイさんは、
うん、私桜咲くで一番印象的なのはだって自分の高校の時ですもん。本当にもうどうしようもなく辛かったんですよあの勉強があんまり好きじゃなくて、ね、だから番号を見に行ったのがもう本当に桜咲くと聞くとそこの場面を思い出しちゃうぐらい、あもうドキドキしてずっと見れなかったですもん大学よりも高校の方が嫌だった。
なるほどね、
うん、
僕は逆に高校は楽だったけど大学はきつかったもん。
きつかったですか。
大学はいくつ受けたのかな、8学部受けたの。
すごいすごい。
受かったのが今だから卒業したとこ1個だけで、
でもそこは運命ですね。
そこしか行けなかったからそのまま行っちゃいました
そこはあの他の大学を受けたのと学部っていうか専攻的には一緒ですか。
ほぼ一緒。
ほぼ一緒。あ、じゃあよかったじゃないですか。うんうん、
失敗しちゃったんだけどね選択をね。
なんでですか。
いやだから英語だから
。あ違うの。英語の代わりは何かできるんですか。
英語の代わり、いや基本的にないよ。
ない
でも英語教師になれないし今も
うそうです。
あそうだ、
なれなかったよね。
なりたかったもんね。
いやなる必要もなかったんだけど、うん、親が取っとけったから仕方なく取ったんだけど、一応ちゃんと教えたし、ちゃんと実習したしね。
中学校高校どっち
ですか。いや一応取るのは両方取れた。
両方取れたんだ。
取れたはずなの本当なら。
先生、またいじりな。マッピー先生、
なんかやっぱりあの教育免許っていいですよね。
まあ、あるといいけどね。今もう免許更新制になっちゃったから今更だよね。
更新制だとどう違うんですか。
更新制だとダメ。
あそうなんですか。
え、
もう一回ちょっとなんか試験とかやるんです
か。7年ぐらいになってるのかな。
へえやるの試験
らしいでしょ。やっぱり質の問題があるとか。
えちゃんと行って試験受けて
らしいですよ、
現役の先生でも。
どうだったかな忘れちゃった、先生ピンキリいるから確かに、
うん、しかもなんか慣れないですもんね、なかなか国公立、
うん、
子供
って。むしろ地方の大学ってそういうね教員養成系の学部が必ずある決まってるから。
あそうなんですか、
うん、地方の国立大学。
あ国立大学、
あの東京にはいっぱいそういう系はあるんでね。
そうなんですね。
東京で言ったら学芸大学とか、
うんうんうん、
今ないけど向こうのやつ筑波はもともとは教育系だったから。
はい、
なんだ、うん、あとあれか、あとは女子系だったら音の水女子大とかね。
あそうなんですね。
あそこも、あそこはないかな、教育学部あったかな。あるあるある。
うーん
でも一回社会に出てから学校の先生やりたいって言ってなる人の方がいいと思う、うん、大学卒業で急に先生になっちゃう。
ダメだと思う。
そうですよね。 ですよね。自分がまだ教えられてもないのになんか教えるみたいな。
いとこがね、もうめちゃめちゃ痩せちゃって、もうなんか学級崩壊本当にあるみたいな。まあ、
すごいじゃん。すごい
じゃんですって
、この小学校が特にすごいらしいんですよね、学級崩壊。
本当ですか。本当に神経じゃないと。
無理だと思う。あのね、22、3でね、いきなりね、その3人やらされるってかわいそうだと思う。僕もだから、あの小学校の現場行ったことあるのね、あの3、4年前なんだけど、要するにサブじゃない、先生の代わり、先生のサブをする立場で行ったけど、すごいね、小学校の低学年。
え、やんちゃってことですか。
やんちゃ、ただ
いけないとか、あとほら保護者対応も大変っ
ていうか、子供以上に親が大変、親の対応が大変になってね。
お母さん若かったりしてね、
親もバカだから申し訳ない。僕は子供がいないから分かるんですけど、子供は一生の親がバカらしい。マッティのカフェラジオ、
座ってられない子がすごく多い。
そうなんですか。
ずっと好きなんですね。授業中だから座ってずっと
好きだけまで、子が多いみたい
な。出てっちゃうんですか。
出てっちゃう子もいるみたい。
聞いてない
と決まってる。
なんか昔だとあんま考えられないですよ、ね、
自分たちの、ね、小学生の頃ちゃんと終わってたけどね。
たとえ寝てても座ってないと
か、ね、そうそう、寝てても座ってないと。
それはイコール親がそうやからなんですね、多分。でそういう親って電車に乗ってるとよくわかるわけです。あの親がやたらと子供がギャーギャー言ってるときにね、見て見るフリする親多いでしょ。そういう親の子供はもう子供が歩き回っちゃうの。親がちゃんとそういう風にしつけられてない、できてないからダメって。電車の中ですわ。
あ、これも
褒めて育ってたから、怒られたことないか、怒られるの苦手なのか、
そうか、そう
か。逆に変に怒っちゃうと怒られ方を親が知らないから、いうことが起こることだと思ってて、そうすると子供が萎縮しちゃうから余計ダメなんだというのは心理学上よく。でなんで桜咲くからさ教育ネタになるんだろうね。
だって桜咲くといえば先生。
あ、でもそうだよね、先生も桜咲くっていっぱいいたもんね。僕は先生になりませんでしたけど。
そうですよね。
そう、僕の時は高校はうまくいったんですよ。一応第一志望通ったので、そうすごい高かったですけどね。な、結構いい加減おちゃらけしましたけど、文化祭でも盛り上がったし、体育祭でも盛り上がったし。
あ、それはおちゃらけのルーツは、
おちゃらけのルーツは高校からですから。
ああ、おちゃらけマッキーのルーツ。
そうそう、だって俺帰宅部だもん。
一番いいじゃないですか、
バイトは。でも2年ぐらいからやったけど。
あ、高校バイトできるとこだったんですか。
まあ効率だったから。
いいですね。あ、そっかそっか。
一番最初に選んだら郵便の配達のバイトだった。あ、配達じゃない、郵便局で配達、仕分け。
あ、仕分けね、よくやってました。
おちゃらけ
あれ大変です。本当郵便番号を書いてくれって思いましたよね。
あれ本当にそう、
やったら郵便番号書いて
くれ。 あれやったおかげで郵便番号を覚えた。
そうなんです。どこがどこか、
うん、ちゃんと分かる。
自動で仕分けられ
て、あ、自動になってんです
か。なるだけ自動になるように斜めぐらいにしたっていうのが本音なんだ。
枠の中に入ってれば自動で仕分けられるんですけど、
すごい。
ただあのシールとかで DM とかあるのは仕分けられないんで、手で
書くのがじゃあはがきの赤いこういう枠は
ともうその枠の中に一定位置にあれば仕分けられるらしい
です。それが分かんないと困るんで、
ちゃんと字が見え、字がどんな字でも大体、まあ、
それも認識される程度の字じゃない
と。大体ダメですよ。
広い字ダメだ。そう、広い字はダメだ。ちゃんと昔よくあの、ね、番号帳で、ね、これ悪い例ですって書いてあったから、ね、こんなのはダメですってね。正しい例がこうです。そうそうそう、覚えてただ今はほらあの、ね、年賀状なんかもコンピューターで書くようになっちゃうと番号も全部、ね、手書きしなくてもするでしょ。
結構便利になっちゃったかな。あそこまで進化しちゃったからね。手分けする必要は裏に時効の挨拶を書くぐらい。
あ、そうですよね、確かに。
まあ、はがき買いに行かなくていいか
も。そうって、郵
便局の。
そっか、そうなんです、申し込んで
自分のとこにある宛名とかを読み込んでくれるから、
へー、そこで出すと
取ってつけて、写真も自分の好きな
やつ、いいやつ。あ、そうなんですね。
買いに行かなくていいの。
でもネギはもうデザインだけこうだよってできて。へー、そうなんですか。
加工すればいいのね、もっとね。
印刷するの早かった、すごい。30日ぐらいにやったのに、ちゃんと
届いて。すごい。すごいですね。あ、じゃあもうちゃんと住所録が自分で管理されてたら早い、大丈夫ね。うん、それ何かで差し込むんですか、その自分の送ってほしい。
ファイルを選
ぶ、ファイル選ぶ、すごいすごい。
データをその色々のやつに
入れるんですか。
入れれば
いいんです
よ。すごい、そんなの知らなかった。
私も知らなかった。
アートがやってた。
あと郵便局に自分で手書きのものを持って行ってもやってくれるんですよ。そうなんですか。その、あ、
手書きの
住所録、すごい。
持ってても入力してやってくれる。
そうなんですか。すごくないですか。
郵便局頑張ってますけど。
日本郵便頑張ってて。
年賀状もなくさないために。
それでもやっぱり発行枚数減った
んだって。減ったんですもんね。
毎日買って脱落ってのっていっぱいあると思う。
すいません、ここ数年出せないの。
わかります。
やっぱりメールで来るよりさ、手紙の方が
本当に
いい。
なんか見て、なんかいいです。
やっぱりなれない私たち、まだ。
でも本当そうです、もらった方が嬉しいです。
昔は一生懸命、ね、住所録管理してたけどね、もう今だって住所知らない人いっぱい
で
も。
フロッピーで管理してました、私昔。
同じ同じ同じ。
もう読めない。これも読めないですよね。さっきのですか。
そうです。
だからね、リナティ今度ね、全国ツアーやるってこの間ラジオで言ってた。
へえ。
なんか河原カフェ。
あ、河原カフェでいっぱい
やる。
え、
ライブ。ライブ。
今河原カフェ。あ、本当だ、これ。アイアップしてるのは結構。
ね、結構やってますね。
宮城のカフェ&ダイニングバロバロって、これも系列店だよ。
あ、そうなんですか。全部系列店だからですよね、これ、ね。
15日のこれカフェ&ダイナーってのもそう。あ、みんな、そうだ、千葉のあたりもそうだし。
本当に。
福岡のカフェ、河原カフェもそうだし。お花カフェもそうじゃないかな、これ。
コラボメニュー美味しかったですか。
美味しかったです。
あ、すごい、全部これ、今回ほとんどタイアップだ、これ。
うん、だから、そう、
ね
え、河原カフェとか、だからこれ、のっぴーさんにはおすすめしたい。あの好き、大好きなあのテラサウスの元メンバーの、
うんうん、元メンバー
リナティとか住岡里奈、
ね、
すいません話が出せ、
すごい楽しそう、
ね、え、住岡里奈ティも今度26歳ということでなったのかな、そろそろ。
あ、だから 26?
そう、26カ所らしいです。
あ、すごい。
ということで最後には住岡リラティの話題で、
はい、
締めていこうと思います。ということで桜咲く皆さんにもまた、はい、あの今年もいっぱいさん、あ、桜の花が咲きますようにということで締めたいと思います。ありがとうございました。マッピーのカフェラジオ。